TBS Podcast。TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェンスーです。
TBS アナウンサー堀井美香です。
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞよくぞ金曜日までたどり着きました。毎回およそ30分、私ジェンスーと TBS アナウンサー堀井美香さんが語らい、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側をオーバーと目指していくそんなトークプログラムとなっております。トークプログラム言えるようになった
ね、
はい、私。
どうも、そうですね。やっぱ60何回もやってれば。
トークプログラム。
人は。
どう？トークプログラム。言えてるでしょ？
ちょっとなんか、ちょっと若干ムカつく感じ。
顔、面を見ながら。トークプログラム。プログラムが難しいんで、その前にトークがつくとね。
そうですね。でもいい発音です。
そしたら目指していくが言えなくなっちゃった。
いい発音。私たちのスンス、はい、面会日。今日参りまして、
ございまして、すごいわね、はい、成長もう、だって
うちの三重春
クラゲみたいじゃない、三重春、
はい、
根っこが
ですね、
あのさ、ヒヤシンスの根っこって綺麗なんだね。
綺麗だね。
白髪ネギみたいじゃない？
そうですね、
ほんと美しい。
豆もやしですね。
豆もやしより美しいわよ。
それでうちの三重春ちゃんは、まあ三重春は春って書くんですけどね、うん、スプリングの、うんうん、ちょっと上の方がね、これ
芽が出始めてるのね。
プチってきまして、
青々しい綺麗な緑ですよ、はい、冬にこんなね、生命力のある緑を見るとね、
そうですね、
嬉しくなってしまいますね。
鉛筆の芯ぐらい、色鉛筆ぐらいのね、硬さのものがプチッと出てますから、うん、ねえ、これ構いたくてしょうがないんだけど、構っちゃダメ、
絶対触っちゃダメよ。あなたさっき指でグイー触るようになってたけど見えはる。頑張ってる、はい。なんかやっぱり、こうやって皆さん聞いてらっしゃる方でね、ヒヤスンスやってくれてる人たちも、根が伸びたり、芽がちょっと出たり、はい、わけわからんところから芽が出てきたりとかしてるんだなと思うと、ちょっと繋がってる感じがして嬉しいですね。
そうですね。ね、うん、あなたのもね、出てきました、
はい。うちのトミコも先週とは打って変わって、はい、まあ見えはるほどではないにしろ、うん、だいぶ根が張ってきました。
う
ん
う
ん、
そうですね。う
ん、で、一、はい、枚、こう皮っていうんですか、はい、球根の内側が緑になってきてるので、先週よりずっと、
はい、
そろそろうちのも芽が出るかなと。トミコも
リスナーの皆さんのもだいぶこう羽を外し始めてきましたね。そうですね、皆さんね、咲いたり、
そう、
もう咲いちゃったりとか、
いましたね、
いろんな、
メアリーベースじゃなくて、なんだっけマリーアントワネットじゃなんだっけ、忘れちゃった。
あと、インスタ見ててももう咲きましたとか、ぐんって伸びましたみたいなとかね、いろんな、まあそれぞれの時間軸がありますからね、
うちもね、オイスンスをやってるんです、事務所で、仕事場の方で、でそこで3つ、はい、球根で今も根がどんどん伸び始めてきて、名前決めました、うちもオイスンスの方も。鮫島桜井宇野
アルフィーみたい。
いやいやいやいや、鮫島桜井宇野っていう部下がいたらこのチーム絶対成功するでしょ
いいね、刀ですね。
いや、チームで働くと考えた時に、はい、鮫島と桜井と宇野がいたら鬼に金棒だと思わない、はい、
そうですね。
だって桃太郎の夫もが鮫島桜井宇野だったらどう、鬼なんか2秒だよ、多分。
そうですね。
あ、てか鬼を退治しないで済んだかもしれない。
はい。
鬼、桃太郎なりの無血革命があったかもしれない。
はい。
っていうぐらい。
いい戦闘力です。
そう。
はい。
優秀な名前をつけてみました。
はい。
あなたたちの土の中まで出てきてない
よ
ね。
まだそうなんですよ、うん、だからね、これからゆっくりと見守ってきて、うん、これから狂い咲くんでしょうね、皆さん
ね、 ねえ、本当に
3月4月という
人生いろいろですからね、
うん、
スンスのメールたくさんいただいております、はい、こちらはですね、おばさんネーム横っちょさん、福岡の方ですって、42歳。スンスミカさん、おはこんばんちは、いつも楽しい時間をありがとうございます。ヒヤスンス、我が家も先月末から始めております、
はい、
根が出て芽もチラッと見え始めて、植物の生命力には芽を見張る日々です、
うん、
なかなか手応えが実感できない子育て、過去当方男子3人と違い、うん、目に見えるものがあると励みになるという当たり前のことに気づかさせていただきました。ありがとうございます。ヒヤスンスにつける名前ですが、試しに自分の推しの下の名前で呼んでみました。自分でもびっくりしたのですが、声に出さずに心の中で推しの名前でヒヤスンスにテレパシーを送ろうとしただけで、めちゃくちゃ恥ずかしい。はい、彼、過去と同じ名前のヒヤスンスが、そこにいるだけで心拍数が上がり、うん、落ち着きがなくなって普段着のままで彼の前に立ってる。
うんうんうん、
それ、急行やで、うん、彼のお世話をするなんて恐れ多い。これは日常生活を送れないなと思い、我が家のヒヤスンスは桜ちゃんと名付けました。
はい。
我が子にもし女の子が生まれていたらつけたかった名前です。スーさん、今更ながら推しのいる生活楽しいですね。ジャニーズなどに全くハマったことがないまま42年生きてきましたが、とある俳優さんにハマってからは日々ときめいております。写真見るだけでありがたい。年末に向かって何かと気ぜわしい時節、くれぐれもご自愛ください。ということで。なかなか手応えが実感できない子育て、当方男子3人っていうのにもう、ね、お母さん、
うん、戦場が見えます、
ね。戦場が見えるよね。はい、お母さん
杉原。
裏切られ、裏切られ、はい、最後はね、大丈夫。最後は、
大丈夫。
なんか、いいことあるよ。
そうそうそうそうそ う, そう。ハワイ旅行くれる
から。そう、ハワイ旅行くれるね。待って待って、昭和。
丸子も収まるから。そう、
ハワイ旅行。子供にハワイ旅行プレゼントされたら嬉しいよね。スーサミカさん、おはこんばんちは。毎回楽しく、時には骨身に染みながら拝聴しております。前回、植物の、に名前をつけてらっしゃるフランスのご家族の話、本当に素敵で、ここは素直に幸せを分けていただこうと、アラフィフ未婚、過去こんなはずじゃなかった、の私のヒヤスンスにも名前を考えてみました。ここはもう夢は大きく、土に植えた3株の紫スンスには、シシー、マリー、エリザベス、うん、香りが良いという水耕栽培の1株の白スンスには、楊貴妃と、絶世の美女である王妃、4人の名前をいただきました。シシーは自由を求め、マリーは奔放に、エリザベスは力強く、陽気は艶めきに満ちた自信。過去ちょっと意味がわからない。そして、そんな50代に私はなりたい、点々点。少ししょげた話になりますが、現在46歳の私、家族、仕事、過去役職、経済力は20代の頃とほぼ変わらない環境のまま、四十にして迷わずという孔子の言葉にはほど遠く、ふとした時に焦りと終わった感が襲ってきて、年齢と現実のギャップに押しつぶされる方、そうになる、迷いだらけの40代です。植物飼育が私にもできるかなと思いつつも、スンスプロジェクトに乗っかってみると、うん、花を咲かせるためだけにすくすくと勝手に育つ王妃スンスたちからパワーをもらえているようで、ここ10年ほどは化粧品トラブルが多くなり、特にアイメイクなどは全くしなくなっていましたが、敏感肌用のアイシャドウやマスカラを調べて購入、もう一度綺麗を楽しむことから始めてみようと思うようになりました。まあ、スンスから、はい、すごい、やっぱ王妃の名前をつけると、はい、こっちにエネルギーくれんのね。
はい。
ヒヤスンスをご提案してくださったホッキニンスンスさん、名前をつけるお話を共有してくださったフラスンスさんにも感謝を込めて、うんうん、これからもオーバーザさんとヒヤスンス同盟支持してまいります、うん、長文となりましたので締めとして、好きな食べ物はミートボールです。寒さも本番を迎えます。皆様どうぞご自愛くださいませ。ということで、こちらラジオネームウロテンさんでした。いい話だね。
嬉しい。みんな、だからスンスを売れることによって、なんかこうプラスアルファね、
そう
やってるのが素晴らしいですね。
なんつーの、
はい、
ちょっとでもこう、なんかこういい影響を元、うん、もらおうっていう感じ
ですね。スンスきっかけってありますよ。そうそう、世の中
スンスのきっかけで、
スンスきっかけ、
ちょっと待って、ありますよって今すごい得意げな顔してるけど、何があるのか具体的に言って。
いや、ありますよ。
この方はほら、はい、メイクを楽しみたいとかさ、素晴らしいじゃないですか、
スンスのご利益ありますからね。
ね、
はい、
いや、そう、ありがたいですよ。
私京都行ったんですよ。
そうだよ、週末行ってたじゃん。
そうなんです。
どうだった？
私もうおばさんじゃないですか。
あ、知ってるよ。
おばん、
うん、おばん、おばん夏い、おばん夏い、
おばん夏いって言うなよ、うん、おばんなのに幽霊怖いんですよ、うん、あなた大丈夫？
そんなに大丈夫。その話、なんだろう、ホラー映画を見たいとか得意じゃないけど、
はい、
こういうとこでこういう霊を見たんだよみたいな話とかはそんなに怖がらずに聞ける。
幽霊ちょっと怖くて、うん、だからなんか久米さんとね、広島に、うん、取材に行ったことあったんですけど、うん、同じホテルの同じフロアで私と久米さん泊まってて、うん、もうどうしてもうホテルとか本当に怖いから。
あなたいつもそれ言うよね。
そうなんです。もう電気つけっぱなしにして、うん、でテレビもつけっぱなしにして寝るんですけど、うんうん、
だからあなたあれでしょ、家出した時カプセルホテル行ったんでしょ。
そうそう、カプセルホテルは安心、幽霊の出る余地ないから、 隣に人もいるし、うん、ねえ、そう、久米さんと同じフロアに泊まった時ももうあまりに怖くて、夜中の1時ぐらいに久米さんの部屋を訪ねようかと思ったぐらい、うんうん、正しい判断ができなくぐらいなるぐらい怖いんですけども、うん、この度その京都の取材をするにあたって、はい、京都の旅館の御三家って言われてる柊屋さんっていうね、はい、旅館があって、うん、川端康成とか三島由紀夫とかの定宿っていうところなんですけど、うん、
すごい、
ちょっとすごい高級なところ、私、うんうんうん、にぎにぎしいところは あんまり得意じゃないんですけど、うん、割とそのお宿は本当なんか静かな感じで、
いいじゃないいいじゃない、
そうそう、うん、本当にしっぽりとっていう、あ、なんか人をお迎えするっていう、いい宿で、やっぱ泊まりたいですよね、うん、泊まりたいですよね、
怖いじゃない、そういう宿どうすんの、
でも怖い怖いですよね、うん、座敷で一人でってすごいグレード高いですよね、うん、なんでちょっと妹を誘って、
はい、いいんじゃない、
妹と、うん、もう本当に妹となんかコーヒー飲んだりすることもなかったし、うん、あの静かに話すってことなかったんですけど誘っていきまして、う
ん、
はい、
学生時代は一緒に住んでた妹さんでしょ、
あ、そうそう、でもお互いねもう家庭を持ったので、うん、ね、まあそうなんです
よ、どうだった、
いやなんかさあ、それがさ、それがなんか、あの、うん、あなたからもさっきちょっと不思議な話聞きましたけど、うんうん、これが不思議で、うん、まあ、土日があって、うん、で、まあ、妹がね、日曜日私仕事だったんで、土曜日も仕事だったんですけれども、うん、なんか、どうしてんのって言ったら、いや、ちょっとあの、目のね、ご利益のある神様を回るっていうわけなんですよ。うん、で、あの、あ、そうなんだって言ってて、で、ちょっと、妹の、近しい人でね、目があんまりちょっと良くないっていう人がいて、うん、これからもしかしてなんかあれなんじゃないかっていうね、だんだん悪くなっちゃうんじゃないかっていう人がいて、その人のために回るっていうんですよ。でもうちの妹ってあの5校離れてるんですけども、本当ギャグ漫画みたいな子で、うん、ご飯とかいっぱい食べるし、うん、あの通販とかもバンバン買うし、うん、本当に明るさでできてるんですけど、まあなんかそれ回るっていうから、あ、そうなんだって言って聞いてたのが木曜日、 LINE してたのが木曜日で、うん、でその金曜日次の日になんか、どこもあるんだろうって思いながら、水音スケッチっていうね、
生活踊る中でやってる
コーナーで、ナレーションを読んでたら、あそこってあの全国各地水の名所を回ってるんですけど、うん、まあ今までもう何百回もいろんな場所をやってるんですけど、うん、そしたらすごい不思議なことに読んだ3日目の文章が、長岡京市にある目のご利益にいいっていう言われている陽国寺さんっていうのを読んだんですよ、うん、
長岡京市今週やってたじゃん、
そう
金曜日だけど今、
そう、だからちょうど妹が目のご利益のあるお寺に行くって言った次の日に、う
ん、それだったんだ、
そのナレーションだったの、うん、で、あ、これはなんか私にも行けって言ってるんだなって思って、で妹にこういうの読んだんだけど、うん、あなた行くって、うん、ちょっと長岡京市ってほら離れてるから、うん、京都から宿からね行くって言ったら、私お姉ちゃんそこ遠いからお姉ちゃんに迷惑かけると思って言ってなかったけど、もう井の一番に行こうと思ってたとこなのっていうの、だからじゃあ行こうよって言って、うんうんうん、なんか二人で
行ったの、
はい、
水音スケッチしてきたのどうだった、
ね、なんかさ、弘法大師が親猿がね目の悪い子猿のためにこうって、うん、そこの水で洗ってるのを弘法大師様が見て、でそれをこうなんか祈祷して冷水に変えたっていう場所なのよ、
うん、
はい、ね、そこでさ、なんかさ妹がさ、すごいそうギャグ漫画みたいなさ、なんかいつもガハハとかやってる妹がさ、うん、真剣に祈ってて、うん、なんか祈る姿にもうなんか泣けてきちゃって、うんうん、私ももう隣でも全部のところになんか、そう、祈るって科学的に根拠あるのかどうかもわかんないし、まあお坊さんに言わせればまあいろんなことあるんだろうと思うんだけど、もうただひとすらなんかもう良くなりますようにって、でその願いをぶつけるのもどうだこうだっていう意見があるのかもしれないけど、もうただひたすら祈ったね、
うん、いい経験できたね、
うん、祈ってますよ、あなた
祈ってますよ、そりゃ、
ね、
なんか祈ってますよ、ね、みんな祈ってる
るよ、ね、
うん、私たちもう週末に友達と会ったんだけど、まあいろいろあってはしょるけど、うん、もう守護ってこうってニューワードできたから守護、あの見守るっていうことに関してもう
守護ってこうだし、
守護霊の
守護ってこうだし、
守護ってこう祈ってこうっていう、だって私たちがさ人の人生にあの与えられる影響なんてほとんどないわけで、うん、それぞれの自分の人生だってままならないんだから、
うん、
でこうすればいい、ああすればいいなんて不存で言えないじゃない、
うん、
ただもう見守るって。
そう。別にそれでさ、神様が動くとかさ、なんとかしてくれと思ってないけど、うん、思ってるよ。信じるものは救われるからって、うん、帰りのタクシーの運転手さんがずっと言ってたから、うん、帰りのタクシーの運転手さんの奥さんは、どこかの山に腰が痛くて、うん、行って煙浴びたら帰りは歩いて帰ってきてよって言ってたから、うん、信じるものは救われるって言うから、そうなんだけど、もうその行為自体、になんか救われたの、うん、行為自体に。
そうだよね、うん、結局自分を救ってるんだよね、うん、私も祈ってるし、幸せになりますようにとかうまくいきますようにっていつも祈ってることたくさんあるけど、うん、でも結局それで自分の心が平和になるというか平穏になるというか、うんうんうん、どれぐらいの影響があるかは分かんないけど、うん、でもさ、どこかでそうやって祈ってくれてる人がいるっていうことをもし私が知ったらありがたいなと思うし、
う
ん、
そうそうそう、
自分をなんて言うんだろう、うまく受容できるようになるってこともあると思うから、うん、まあ、大きな声でして、ちょっとあなたのこと祈ってますよとは言わないけどさ、うん、みんなあなただってそうじゃない、子供の幸せを祈り、
そう、
夫の無事を祈り、うん、なんでそこ失笑したんね、夫の無事だけなんで失笑した、そういうとこだよ、ミカちゃん。祈ろ、夫の無事。ね。
そうそうそう。そうだよね。うん、そういうことですよね。
守護ってこう、だから。
そう、だから、なんかいい。ああ、祈る気持ちが、なんか昔はほら、宝くじ当たりますようにじゃなくて、子供が大学受かりますようにみたいな。なんかもう一個こう、違う祈りだなって思いました。
まあでもね、おばさんになって、思ったのはですね、うん、世のおばさんたちが、なんかほら、人の幸せよく祈ってるじゃない、自分がどうのとかって。なんだろうと思ってたけど、そういう風になっていくよね。
そう。
自分がどうのじゃなくて、人、若者がとか
さ。そうなの。だから、なんか、もう、世界中の子供たちがとか、
が。でかいよ。わかるわかる、でもそう。
祈る気持ちだったよ。
わかる。みんながうまくいってくれるといいなっていう。
そう。なんかその目の、なんていうの？祈るところの隣が、うんうん、愛欲の神様。
愛欲って何？
まあ、夫婦円満と愛と欲、うんうん、愛欲の神様みたいな神様も いて、だからそこもずっとこう、もう流れで祈ろうと思ってたけど、自分のこと祈ることないからさ。うん、
いやいや、祈れよ。自分の愛欲も祈れよ。
なんか息子娘。
てか、私の愛欲祈ってきてよ。なんで忘れる
の？ あなたのさ、なんか、6、7、8でいいことあるって言ってたじゃん。12月の6、7、8かなんかで。
そうだった。今日、もう終わっちゃったじゃん。
ありました。
何もないです。
愛欲の神は。
愛欲の神。
愛欲の神。
ないです。
あ、そうですか。
てか、忘れてました。
だから、自分で見つけられなかっただけでしょ。
正直、今日が6日でしょ、うん、だから、まあ、今週は私なりに決戦の今週ではあるんですけど、うん、ただ、うん、いろいろ仕事とかね、プライベートとかいろいろあるんですけど、うん、6、7、8、とかで、もう一回見てみればいつだったか忘れちゃったけど、でも今週だったよね。
そうそう。
なんか年に一度のすごい。
はい。
あなたに来る。西部冬市みたいなのが来るって書いてあって、
はい。はい。恋愛面でね。
そうそうそうそう。
見つけられませんでしたか、なんか。そうです。なんかありませんでしたか。
見つくろってとりあえず今から仕込めとかしてたんだよね。
はい。
でも6、7、8はな、さ、そうですね。
うん。
まあでもいいんじゃないですか。
うん。
とりあえずそういうこともあるよっていう。
祈ります。祈っておきます。
ね。本当に祈り、でも祈りはすごいわかる、うん。で、その、祈りもわかるけど、私もそういうことすごいあるから信じるようにしてるんだけど、タイミングとかきっかけとか、まあ英語でセレンディピティって言うけど、うん、そのさの、うん、そのタイミングで、なぜか水音スケッチで、お寺のことを読んで、行ったら、そう、私行きたかったのみたいな、そういうさ、うん、その、なんか、それ自体をすごい不思議なこととして、神聖なこととして扱うつもりはないんだけど、うん、そういう風にできてるっていうのはあるよね、
うん。
めちゃくちゃある。
ある。
で、私の場合はそういう風にできてるって言った時に、うわーとか盛り上がったりとかしないで、普通にポンポンポンポンってそれに乗ってくと結構うまくいくのよ。
うん。うんうん、
その、え、これなんでみたいな。え、うん、だってこことここの接点なんてないじゃん、普通みたいなのを。
仕事もそうだよね、う
ん。え、なんでこれとこれが繋がってるのみたいなの全く考えずに、ポンポンポンポンってその流れに乗ってやっていくと結構いいところに流れ着くから、
うん、
またそれが、来るかなっていう感じですね、
うんうん、
来年とか、うん、来年どう動くんだろうな、なんかちょっとどういう方向に船がつくかちょっと私は分かんないね、今年来年は、
うん、
そういう年じゃん、50を近くなって、あなただってそうでしょ、50近くなってさ、
分かんないですね、そう
人生どっちの方向に行くか分かんないから、そうそうそう、
でも本当にそう何かのきっかけでっていうのありますよね、うん、この人と会ったからとかね、
そうで、それが本当にちょっとなんですよ、
うん、
でそのかするだけなのよ、
分かる、
そのかすりを見逃すと来ないし、かすった時にこのかすりは何ですかとかやってると、うん、もうなくなるんだよね、そのかすりね、
うん、
あれ面白いよね。
でもさ、自分でさ、そんなに意識してがっついて取りに行ってるわけじゃなくて。
てか、がっついて取りに行った時に取れた試しがね。
そう。だから触れた瞬間に。
そう。あれなんだろうね。ね。で、その時は思うんだけど。
うまくいく時あるよね。
そう。で、今日さ、友達がさ、
うん、
あ、よかったなと思ったんだけど、それこそヒアスンスなんてまさにそれじゃん。
うん。
ヒアスンスやってみようって言って、
はい。
ヒアスンス植えますって、じゃあ私たちもみんなと植えたら楽しいねって言って、私たちがやろうよ、うん、じゃあやろうよって言って、乗っかってくれた人がこれだけいて、うん、わお、すごい人数がやってくれてるっていう楽しみが共有できて、うん、で、楊貴妃って名前つけたら、ビューティーにもう一回気が向いて、うん、メイク投与をね、
うん、
慎重したなんて話もそうだけど、
うん、
私の友達でもすごい慎重な子がいて、何事も慎重だし、基本ネガティブだし、じゃあちょっと何も考えず、後先考えずやってみようよみたいなことは絶対しない子がいたんだけど、びっくりなのよ、それが、
うん。
なんか喋ってて。
おばさん
と今の。そうそう、おば
さん。びっくりなの。聞いてよ。誰も小声にする必要ない。
いや、聞いてよって聞いてるよって話だよね。その子が、占いとか全く興味なかったわけ。
うん、
だけど、
うん、
大場さん聞いて、比叡神社あったじゃん。
はいはいはいはい、
で、あっちじゃ間違えた。豊川稲荷。
豊川稲荷。
豊川稲荷があって、でその話をしてて、なんか、でもそれでも行かなかったの、彼女。チェックもしなかったの。あ、すごい盛り上がってたねって言って終わってて、結構行こうってポンポンって言った人いたじゃん。でも今、受付してないんでしょとか、なんとかなんでしょって言って、行かないでいたんだけど、ある日ふと、その、ふとだよね。
うん、
ふと、
うん、
あれ行ってみようかなって。
うん、
で、見たら、もう来月の2月だ。2月までいっぱいとかだったんだって。新規受付はしてるけど、一番早くて2月とか、そんな感じだったんだけど、ふっって夜中に見たら、1枠だけ空いてるんだって。
へー。
で、
はい。
ここでも普通だったら彼女そういうとこだけど、何も考えずにこれを埋める、
はい、
予約取る、
うん、
朝起きたら確定になってるっていうんで、うん、行ってきたんだって、
うん、
もう何の今まで考えもなかったんだけど、うん、なんかポンポンポンって来たからパッて行って行ったら、うん、あなたを見てくれた人だったんだって、うん、
へー、
そんなことある、
あ、そう
ですごい学びがあったんですよ、
うん、
その私火が強すぎるから黒を着ろって言われたじゃん。水で抑えろって。うんうん、その子同じ日なのに、黒は着るなって言われたんだって。で青を着ろって言われたんだって。だから、どういうことどういうこと間違ってたって言ったら、話よくよく聞いたら、彼女はとろ火だから火を食う。だから、強火ととろ火があるってことが分かって、火にも。私は火が強すぎるから、水で抑えるんだけど、彼女はとろ火だから、少し火を盛り上げなきゃいけないから。
火は火でもね。
だから青とかを赤を着なさいって言われたって言ってて、でなんかいろいろその相談するわけじゃないんだけど、なんかいいこと言ってたんだけど、なんか心の健康診断みたいな感じで楽しかったって言って、別にその何かを系統したりするわけじゃなくて、うん、あ、なるほどねって言って、なんかすごいスッキリして帰ってきたよって言ってて、うん、いやー、私すごいその子がその行動力でやると思ってなかったからさ、うん、でもポンポンポンって
うまくはまってね、そうですよね、
そういう時あるよね、でこういうのはもう大人になると絶対に慎重になってやんなくなるんですよ、
うん、
で世の中大体うまくいきそうなことは確かに儲け話、嘘話、詐欺話が多いんで慎重になった方がいいっていうのも一説あるんだけど、それだけじゃない時ってあるよね、うん、
ありますね、
あなたの目の
お寺
なんか本当そう、神社なんか本当そうよね、う、愛欲で私を祈り忘れてきたっていうのは許せないけど
あのこう姪っ子とか妹とか、うん、あの子供たちの名前ずっと言ってたけど、うんうん、なんかね、あなたの忘れちゃったね、
ひどいな、愛欲、ね、私の愛欲、
いやでもだから本当に良かったです、そうやって祈るっていうか、まあそういう場所でなんか思いを伝えるっていう時間ができて、
うんうん、
すごい良かったなと思って、妹とも久々だったんですけどもね、うん、なんか旅館でずっとその話をして良くなるといいねって
ね、良くなるといいね、
うん、京都良かったですよ、今度行きましょうよ、そのお宿に
行きましょう、行きましょう、う
ん、2人で、
あなたも怖いね、でもね、今何が怖いって、今京都行けって言われてんのよ私、
あ
で来年の6月に京都に行く予定が今仕事でね、 来たから、あ、このタイミングで行くのかなと思ったけど、もうちょっと本当は早くに行った方がいいんだよなと思ってたら、今、それで京都行くときから、あ、また来たと思った。
私、すーちゃんを誘って行こうと思って、うん、これすーちゃんとこのお部屋でなんかしっぽりと、うん、うん、ゆっくりしたいなって思って帰ってきたんです。
行けって言われてるんですよ。
なんか誘おうと思って帰ってきたの。うん、
ポンと乗るわ、それ。そうだ、京都行こうって、あるあるあるあるある。結局、というわけで、
そういうことなんだよ。
今回のスポンサーは JR!
だから、
西日本です。
間違ってないんだよ、あの宣伝は。
そんな、そんなでかい話。そうだ、京都行こう。
あ、そうだ、京都行こうって思うもん、やっぱり。
ね。
うん。
本当に。
すごいいいお宿だった。
ね、
はい。という感じでございましたよ。
はい。ヒヤスンスレポート、海外からも来ておりますので、少し読ませてください。
はい。
イギリス、在住リスナーですということで、おばさんネーム一寸先は沼っていう、沼なんだ。11月のヒアセンスプロジェクト開始から球根を探し求めていたのですが、未入荷であったり、寄せ植えされているものであったりして、球根が手に入らず、ネットでオーダーしたのですが、11月末のブラックフライデーと重なり、配送が遅れ、待ちに待っていたところ、まさかの配送手違いで知らない人の家を送られていて、かっこコロナ禍で配達員さんに会わず玄関先で荷物を置いて届けた証拠写真だけでメールが届く、そういうパターンが多いんです。で、届けましたと来たメールには知らない家の玄関にポツンと置かれた箱、
うん、
配送会社に問い合わせしたけど調査中という返答で、もう12月、うん、私の球根どこへ行ったんだろう、咲かないのもあなたの物語と言ってたけど、まさか球根が迷子になるなんて着水しらしてない、うん、私の物語点点点と少し沈んでいたところ、間違って届けられた家のおばあさんがわざわざ私の住所を調べて家に届けに来てくれたのです、イギリス。届けましたの証拠写真で見た玄関には庭のある家のようだったので、うん、ヒアスンスの球根をお裾分けしました。予期せぬアクシデントで始まりましたが、スンスが繋いでくれた素敵な出会い、大バザさんを聞いていないイギリスの黒人も無血革命に巻き込みました。
すご
い。ファッ&ジェンを聞いてるかもよ。
そうだよ。
BBC ね。スンスが咲く頃に帰国できる世の中になっていると願います。先週のフランス在住の方、3年帰国できてないとお気持ちよくわかります。一日も早くコロナの収束を願ってお尻を着水させます。なんて名付けようかな。幸せでいつも以上にお忙しいと思いますが、ご自愛ください。
ちょっとした文集が作れますね。
本当だよ。
ヒアスンスに寄せて。
ヒアスンス物語。
ね
え。これだって、この人がファー&ジェンを聞いてるかもしれない。私たちの勝手に兄弟番組
で。ファーが植えるかもしれないでしょ、スンスを。
そう、そしたらもう、すごい、スンスが、世界に広がるスンスの輪ですよ。
すごい。
すごいね。もう一個ね、来てるんです。この方はね、タイ在住。
うん、
おはこんばんちは、サワディカー。お察しの通り、タイ在住リスナー30代後半、おばさんネーム、パッタイ大好きと申します。毎週金曜日、子供を寝かしつけながら、こっそりと片耳ワイヤレスフォンで、お二人の会話を聞くのが楽しみです。さて、私は、タイに渡ってもうすぐ1年となります。夫の会社の指示とはいえ、コロナ禍での子連れ海外移住は想像以上に過酷な日々でした。こちらにお友達を作る機会もなく、そりゃそうだよね、コロナだもんね。家族以外と話すことがなくなり、悶々としていた私にとって、お二人の会話を聞いて共感したり笑ったりすることが本当に心の支えになりました。また私には4歳上の姉がおり、幼い頃から趣味趣向が合う親友のような関係で、若い頃に同じバンドに熱を上げ、過去今で言うし、旅行を兼ねて全国各地のライブへ一緒に行ったり、美味しいお店や面白いドラマ、本などなど様々なものを共有してきました。現在遠く離れてしまった姉と共通の話題といえばこのオーバーザさんです。私にとって姉の存在は良き相談相手であり、また4年先の自分の未来を見せる指標でもあります。そんな姉の存在にさらにお二人が追加され、30代後半に足を踏み入れてからざわざわしていた気持ちが変わり、年を重ねることを楽しみながら負けへんでと過ごしたい所存です。なお、今暑いヒヤスンスですが、タイ語も英語もままならないながらも、お店を転々として探しておりましたが、なかなか見つからず、肩を落としておりました。が、日本でいうアマゾン的な通販サイトで、ヒヤスンスじゃない、ヒヤシンスバルブス、過去ヒヤシンスの球根と検索したら出るわ出るわ、あっという間に手配できました。遅ればせながらようやくヒヤスンスをめでる日々を迎えられそうです。
はいはい、
日本や海外でも楽しめるこの企画、本当に素敵です。
はい、
これからもお二人の楽しいお話を心待ちにしております。
はい、
誠に勝手ながら今年やり残したことが、メールでお二人に感謝の気持ちを伝えることだったので、筆を取らせていただいた次第です。日本も大変寒くなってまいりましたが、皆様どうぞご注意ください。という海外
で。嬉しいね。
マジでラジオ深夜便みたいになってきたな、この番組が。
いや、私たち本当に何年か前会った時に、
ルルル
言ってたじゃないですか。
そう。あ、今ラジオ CM じゃなくて、あの、首都圏なんとかみたいな音でした。でもそうなんだよね。
そう、二人で、いずれ二人で、ラジオ深夜便みたいのやりたいねっていう、花の話題から入って。
ドリカム、ドリカムドリームズカムテルドリカムだよ、
まさに。
まあ、口に出して言っとくもんだよね。
そうですね。うん、ちょっと形は違いますけどね、うん、NHK の深夜便と。
もっと、ラジオ深夜便みたいな感じでこう、ね。
形は違いますけど、ヒヤシンスもいいね。なんかあの、球根手に入らなくて、う
ん、
できてない人もいるし、
もちろん猫ちゃん飼ってるからとかね、
そう、諸事情あってやってらっしゃらない人ももちろんいると思うけど、うんうんうん、それもみんなが変わってやってくれてるから、
そう、大丈夫、私たちが代わりにやってるから大丈夫よ、う
ん、あのご助会メンバーみんながやってるのはあなたのために咲かせてるから大丈夫です、
あなたのために咲きなさい、だからもう
そうです、
本当大丈夫で任せて、うん、その代わり何かあった時お互いね、ご助会だからね、
そうです、
私の代わりに猫可愛がって、私飼えないから賃貸で
そうですよ、猫飼ってる人はね、スーちゃんの猫を飼ってるんだと思って、
そう、それ嫌だなのね、うちのはうちの猫だしってなりそうだけどね、
まあ、そうです ね、 ね、
さあ今週はですね、先週に、うん、あの自分のちょっとしたリセットとなりたい属性、捨てたい属性みたいなのあったじゃないですか、
そうそうそう、
誰でもない自分になりたいって言って、はい、ですごいなと思って、うん、ちょっとそれの長いメールなんだけど、
はい、
これ読みたかったんですよ、いいですか、
いいよ、
スサミカさん、おはこんばんちは、私は38歳のおばネームマハラジャと申します。先週の配信の中でスーさんが上京組が羨ましいとおっしゃった後の理由に深く共感し始めてメールしました。私は地方出身で就職と同時に首都圏で生活を始めました。私が逃れたかった属性は父の理想の娘でした。3人兄弟の末っ子で生まれる時に一悶着あり、それがきっかけで父の私への見方に偏りができ、何かとお前は他の兄弟とは違うと言われて期待されてきました。期待されてきたね、逆にね。小さい頃はそれが嬉しくもあり、期待に応えるべく頑張った末に地元で一番偏差値の高い高校に入りました。しかしそれが間違いでした。当然ながら周りは頭のいい人ばかりで、ギリギリで入った私の成績は低空飛行。自分では仕方がないと思っていましたが、父には理解されませんでした。また父は将来について自分の人生なんだから好きにしなさいという一方で、彼の望む進路から外れるものを選択しようものなら数時間罵倒されることもあり、大学は行きたかったところは父の反対で断念。半ば投げやりな気持ちで父が選んだところに入学。一人暮らしになりましたが、両親に学費も仕送りも負担してもらっていたので、いわゆる羽目を外すようなことは一切しませんでした。やってみたいことがあっても次に浮かぶのは反対する父の顔。どこまでも逃れられない気がしていました。就職活動も父には公務員になるように迫られ、応募しなければ罵倒されました。就職浪人していた時、父から育て方を間違えた、失敗だったと言われた時、何かが切れました。その後、希望する職種に就くべくハローワークに通い、今の職場を見つけ試験を受けました。引っ越すまで父は私が本当に父に背くとは思っていなかったようで、私の出発後に本当に行くとは思わなかったと漏らしたと姉から聞きました。勤続15年となり、結婚しない生き方を選んでここまで来ました。15年前に金銭的にも物理的にも実家から独立した解放感は忘れられないです。それでも20代の頃は帰省するときは良き娘の仮面をつけていましたが、近年はそれもなくなり、月並みな言葉ですが本当の意味で自分を生きられるようになりました。父の娘であることに変わりはありませんが、人格の同一化からは逃れられたと思っています、うんうん、長くなり申し訳ありません。リスナーの皆さん、スーさん、師走の寒さと忙しさで体調崩されませんようご自愛ください、うん、ということで、あの上京してる人はそこで一回自分の人生リセットできるから羨ましいよねと私が多分話したことだと思うんですけど、うん、すごいね、自力で逃げたんだね、
うん、
すごい、
うん、
しかもさ、期待されてた一人なわけじゃん、
うん、
3人兄弟の末っ子で、
うんうん、
お前は他のと違うってことは、他の2人は他の2人で大変だったんだと思うんだけど、
うん、
そこから自力で逃げて15年、本当素晴らしいなと思いまして、
うん、
いやー頑張ったよ、お疲れ、ね、38歳、これからだよ、結婚しない人生選びってまだ何言ってんだよ、分かんないね、まだ分かんない、するかもしれないし、しないかもしれない、分かんないよ、
スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。
おはこんばんちは。
毎週金曜日この時間はポッドキャストとスポティファイを立ち上げ、どちらの配信が早いか更新しまくり、最速でオーバーザさんを聞くのを楽しみに日々の労働に励んでおります。大変ですねこれはね。どっちか早い時ありますよ ね、 どっちか遅れる時ありますけどね、うん、僭越ながら我が家もヒヤスンスを迎え、水だけでぐんぐんと根を伸ばし、ラピュタのような神秘的なフォルムやって成長しております。メールテーマ属性なんですが、私は少数派に属することが多く、振り返ると20代の頃はだいぶ苦しんでいたなと思います、うんうん、私も美香さんと同じ東北出身で25歳まで地元で暮らしていました。このくらいの年になると会社や親戚からは、彼女いるの？いつ結婚するの？長男だからいずれ実家継ぐんだよね、など自分の将来をせかされせかすんですよ、うん、まるでそうなることが当たり前のような言葉ばかり言われていました。そんな周りや何より期待に応えられない自分が嫌で上京しました、
うん、
相手も私も誰も知らない街でやり直すことは挑戦であり、うんうん、本当の自分を取り戻す作業だったのかもしれません、
うん、
今ありのままでいられるパートナーと一緒にいます。嘘をついたりごまかす必要のない方です。それでもまだ周囲への体裁を気にして作ったたくさんの私がいます、
うん、
そんなアルターエゴも今は愛せるくらい、私もスンスと一緒に成長しているなと思います。乱文になり申し訳ありません。今年最後の配信は大晦日ですね。そうなの？
まあ、その前の週の
31、
紅白の前に聞いてください、
ね、本当に、うん、来年もどうぞよろしくお願いいたします。ご自愛ください。こちらこそですよ。なんかすごいね、この方は。
もう来年もになっちゃうね、うん、
この方は期待に応えられない自分が家で上京してきて、
みんなそうやってね、親を立つんですよ。親の支配からの独立っていうのは大事だよね。
相手も誰も私を知らない街でやり直すことは挑戦であり、うん、そうね、吹っ切れてね、 OK って思う時もあればね、うんうん、そっか、誰も知らないんだって、一から作っていくんだっていう苦悩もありますよね。
すごいよね、奈良県おばさんね、マオリンゴさん、スーサー美香さん、おはこんばんちは。毎週配信楽しみに1週間頑張ってます。いつもありがとうございます。話題のヒヤスンス、私も始めました。私は保育士をしているのですが、実は保育業界ではヒヤシンスはかなり有名な存在です。園児と一緒に育てやすく、また植物の少ない秋から冬に栽培できる球根類ということで、かなり重宝されています。大場さんを聞くまでヒヤシンスとはチューリップに並ぶぐらいよく知られたものばかりだと思っていました。本題です。私の抜け出したい属性について。保育士です。正しさが求められる職業、プライベートにまで忍び寄ってきます。髪を染めたり派手な色の服を着たりしたいな、コロナ対策ちゃんとするから少しは遠出外食したいな、実際に管理職からの指導が入るし、自分の心に私を自制させる自分もいます。私は正しい人になりたいのではなく、人と関わりたい、子供が自己肯定感を持てるような関わり合いがしたいだけなのに、海外で働いた方が行きやすいんじゃないかと思ったこともありました。見た目や行動のその内側で子供と関われる場所があれば飛んでいくと思います。保育所を続けるならそんな縁で働きたいです。探していましたがなかなか見つからず、いっそのこと興味のある業界に転職してしまおうかと思っているほどです、うん、皆さんどのように折り合いつけてその職業に属されているんでしょうか。気になります。好きな食べ物はグラタンです。スーサー美香さん、スタッフの皆様、お体気をつけてくださいということで。
いやー、これはありますよね。
そのさ、正しさが求められる職業とか属性って、母親だってそうじゃん。
そう、
徹頭徹尾正しくなきゃいけないってさ、
そうですね、
無茶言うなって話だよね。
見た目に関して言うとさ、うん、その学生とか昔はさ、そのなんか髪染めちゃいけないみたいなのがだんだんだんだんなんとなく認められて、制服こうじゃなくてもいいとかさ、うん、髪型こうじゃなくてもいいみたいになってきたわけじゃないですか、うん、なんかやっぱりそれはまださ、教える教師とか、うん、学校に従事してる人たちには許されてないところでも、やっぱそこも一個許されるようにならないと、うんうん、全然変わってないってことですもんね。
そうなんですよ、本当にそうなんですよ。だって教える側がそんなの関係ないんだよっていうことを自分が体現してなければ、
う
ん、
そうそうそう、
意味ないじゃんね、
うん、
だって赤い髪の保育士さんがいても緑の髪のさ、
いやいいよ、だって子供好きだったらいいじゃん、それで。
多分海外とかだっているし、それこそタトゥー入ってる人だっているよ絶対、
うん、
日本だけでね、確かにずっと保育士さんっていい 新米ママみたいなことずっとそういうの
髪染めない、うん、髪きっちりしてる。そうじゃなくていいんだよね、うん、全部そうじゃん。アナウンサーだって
そうよ。
髪染めてタトゥー履いてたらそりゃ言われるでしょう、
まあね、海外のニュース番組とかだとさすがにそういう人いないかもしれないけど、ただワイドショーとかそういうのは全然普通にね、その、うんうん、もっと派手な人とかいるし、うん、この間さ週末にさベラトールってアメリカのさ、
うん、
格闘技をペーパービューじゃないけど、あの U-NEXT だったんだけど、うん、入って見てたの。日本人の堀口選手っていうのが出るからで見てて、日本の方は解説アナウンサーゲスト全員男性で、まあ格闘技だから大体そうなわけ、ずっとそうだったわけで、まあその時はなかったけど、大体これに K-1 とかだとプラスその時売り出し中の新進気鋭の女優さん、昔だと藤原紀香さんとか、あとなんだ足のすごい長い人いるじゃない、
七尾さん、やだわ、
そう七尾さんとかね、まあいろいろあったんですけど、はい、でまあそれが当たり前だと思って見てたわけだけど、途中で画面の左上に日本語放送英語放送っていうのが出てきたの。え、違うものやってんのと思って、なんだろうと思ってパッて英語放送の方にしたら、もしかしたらすごい有名な人なのかもしれないし、まあ例えば日本で言ったら吉田沙保里さんみたいな人なのかもしれないけど、わかんないけど、パッて英語の方サイト見たらベラトールっていう、まあ、UFC っていうのが一番アメリカで世界で最大の総合格闘技。で、その次と言われてるベラトール、まあ、世界中の人が見てるっていうのの、アナウンサー、リングアナウンサーは男性。
うん、
で、ゲストだったり、こう、いわゆる分析をしたりとかっていう解説も男性なんだけど、うん、総合司会女の人なのよ。
素晴らしい。
もう私さ、これ見てさ、ああ、いかに私たち、飼いならされちゃってるかっていうか、う、ね、でもちろん可愛くてキャッキャフして格闘技頑張れですみたいなことじゃないのよ、
うん、
バンバン仕切ってどんどん振ってって、うん、はいそっちどうですか、うん、こっちどうですかっていう、うん、なんて、まあ、とにかくすごいなんか総合で仕切ってるわけよちゃんと。でもちろん媚びを売ることもないし、すごいかっこいい感じで、さあそれでは次のシーン行ってみましょう、なんとかんとかでみたいなさ、女の人やってんだと思ってさ、
でもそれがさ1回目はビビるんだけど、うん、もうそれ2回3回が普通になってくるわけじゃないですか。
そうなの。そうなの。
なんか普通にしたいですよね。
そうだからさ、よく言うけどさ、とにかく正しい理屈よりも、ラジオでも言ったんだけど、机上の正論って言ってさ、その机の上だけではその正論通るよねっていうことじゃなくて、実際にやっちゃって目に見つれて、それで大丈夫だったら大丈夫なんだよ。レジの深夜におじさんがレジ打ってんのとか昔考えられなかったけど、今普通に打ってるし、女性の駅員さんもそうだし、目にしたら普通になるんだよね。
そう。慣れれば、うん、慣れさせればいいんだよ。
そう。でもその最初の一人を誰がやるかとか、
うん、
ある程度の犠牲とかプレッシャーを誰が受けるかみたいな話になると、で、個人じゃできないじゃん、こういう人たち。うん、他にもね、いたよ。保育士さんの属性を捨てたいっていう人。なぜならやっぱり真面目な正しさを求められるからっていう人。
他
にも。
やっぱこうみんなでこう手を挙げて、ね、うん。誰が先にやるかっていう。
うん、30代後半独身女。幼稚園教諭なのですが、どんな子供も大好き、生類すべてをめでているという印象が強い。また教師や教諭は自分の生活を犠牲にしてでも子供たちを導く存在という印象を持たれるのも嫌、
うん、
またこの年齢なので今30代後半、うん、周りのほとんどが子育て真っただ中、久々に会う友達からは1回しか会ったことない子供の子育て話、相談話をされます、
うん、
でも私自分の子供、でも私自分のクラスの子供以外は全く興味がなければ可愛いと思いません、うん、むしろどうでもいいのです。過去よく会う友人の子供は大好きですが、また職場近くでの外食は保護者の目を避けできません。
いや
だって
聖職者じゃないからね、うん、
聖職業柄印象攻撃が辛いので最近は身バレを避け職場から離れた場所に引っ越しました。仕事は好きです、だけどそれは仕事だからなんです。
わかりますよ、
ね、
そっか、先ほどの方は保育士さん、うん、保育士さんとかでしたけど、こちらクジライルカさんは、私は現在27歳のおばさん準備中の女です、はい、普段は管理栄養士として保育園に勤め、
はいはいはい、
いわゆる給食の先生をしております、うん、保育士さんと同様仕事量と給料は見合っているとは思えませんが、それでも同僚には恵まれて日々成長する子どもたちに癒されながら楽しく働いています、うんうん、捨てたいのはこの管理栄養士という肩書きです、
うん、
初対面の人に職業を聞かれ上記の通り答えると十中八九良い奥さんになりそうだね、
うわきついねそれ、
良いお母さんになりそうだね と帰ってきます。私は結婚したいだとか子供が欲しいだとかそんな話は一つもしていませんし望んでもいません。それでも相手は悪気なくあくまで褒め言葉的に言ってくるのです。そしてこれくらいまだマシなのですが、続けざまに特に男性から自炊するの？得意料理は？手料理食べてみたい、作ってほしいなどと言われると泣きながらその場から逃げ出したくなります。確かにこの仕事は気に入っているけれど、あくまで仕事。
さっきと同じだね。
お金が発生するから続けているだけなんです。うんうん、誰かにただ飯を食わせ、花嫁修行、かっここんな言葉消えてなくなれ、をするために4年間大学へ通い勉強したわけじゃなくて、うん、収入を得て自立した生活をしていくために選んだ道なんです。
Oh, yeah, so this.
栄養士以外にも保育士さんや看護師さんなど優しく世話をしてくれそうなイメージがつきまとい、苦労している人はたくさんいると思います。そんな先入観で見られないそんな世界へ行きたいです。毎日寒い日が続きますが体調にお気をつけてご自愛くださ い, ください。
結局さっきの話もそうだけど、
そう
善人とか、うん、なんかそのなんていうの、平和とか、
うん、
幸福とかの象徴を担う職業っていうのがあって、
うん、
そこに属してると完璧な成人であったりとか、
うん、
誰かをサポートして、うん、なんていうの、
マリアゾーンです。
それそれそれあるね。
ありますよ。
なんだろう、そういうことに腹は立てつつ、腹を立てることはいいと思う、傷つくこともしょうがないと思うんだけど、それをこうバーッと、うん、空から落ちてきた鳩の糞みたいに、
うん、
チッって言いながら跳ねのけて前に進んでいく強さも欲しいなとも思うんですよ、
うんうんうん、
もちろんこの方たちがそういう力がないってわけじゃないですよ、うん、
いやいや、
もちろんそういうこと力持ってると思うんですけど、うん、こう構造的に落ちてくる鳥の糞だったらそれは構造を変えなきゃいけないけど、
うん、
物分かりの悪い人だったりとか考えの浅い人が落としてきた糞っていうのをもうパッと払ってパッと前に行くっていう、
したたかであってほしいです。
そうなんです。したたかって美香さん漢字で強いっていう字に、振り仮名にかって書くんですよ。
さすが SS と、したたかって強いなんですか。
そうなんです。したたかっていうのは悪いことじゃないんです、強いことなんです。
え、したたかにひらがなのかで、
今ネットで検索してごらんなさい。したたか、
強かじゃないの。
強かじゃ、ほどころかの方言になっちゃうじゃないのよ。
強かねえじゃないの、それ
博多じゃないんだから。
したたかじゃない、したたかなの、強かで、したたかなの、すごーい。
漢字で強いと書いてしたたかなんです。
なかなか手強いこと、
Yes!
一筋縄では相手にできないこと、
Yes!
強く、
それがしたたかです。
すごーい。
したたかっていうのは健康の健、もしくは強いなんです。どちらにしろポジティブな意味なんです、
はい、
私たちしたたかってすごい小ずるかったりとか良くないことみたいに裏を書くみたいなもんけど、はい、そうじゃないです、
うん、
したたか、 I'm したたか、
したたかっていいと思いますよ。
いいと思います。
あの女子アナはそのなんていうんですか、したたかだよねっていうのは悪口として言われる、
まあ言われそうですね、
言われるじゃないですか、あいつしたたかだよねって、うん、でもそれ悪いことじゃないんですよ別に。
そうですよ、
ちゃんと自分の道として、自分の道を確立されるためにやってる強さなんで。
イエイイエイ、言ってやれ。Are you したたか、
したたか、
いやいや、それ発音そこしたたかはおかしいでしょ。そうなんですよ、
そうなんですよ、たた別に、ね、だからそうなんですよね、栄養管理栄養士さんも、うん、多分
したたかに行こう、
うん、
いろいろ言われるだろうけど、いい
やってんだから、
うん、
別に、
うん、
っていうことだと思いますよ。
本当にお金払ってくれたら考えなくもないですよって言って。まあで別にただぼやきたいだけなんだと思うし、わかるよ、それを今すぐぼやきすら許さないってことはないですよ私たちは、
はい、
ぼやきは常に受け止めるし受け付け中なんだけど、あの本出すんですけど、そこにも書いて伝わってほしいなと思いながら書いたのは、被害者にとどまらないっていうことがいかに自分のこの先の未来の道を開いていくか、逆に言うと被害者にとどまるっていうことはいかに自分のこの先の人生を閉じていくかっていうこと、
いや
被害を受けたっていうことをなかったことにしろっていう話とは全然違うんですよ。ただ私は被害者であるっていう自分の属性を被害者に固定してしまうと、あなたのせいで不幸になる、になっているとか、うんうん、あなたのせいで幸せになれないって言って、うんうん、結局自分の幸福を人の手に委ねるのと同じになってしまうので、うん、 被害者であるっていうことは戦おうっていうことと、
うん、
セットとまではないけど近いところに三軒の隣にあるといいなみたいな感じしますね、
うんうん、なんか行動を起こすとかじゃなくて考え方一つで、
うん、
多分あれっていうね、
うんうん、被害者だけどそのところには立ちとどまらないっていう、うん、被害者村には居続けないっていうのは大事だなと思います。
スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。メールテーマの属性のない自分について私なりに思い当たることがありメールいたしました、うん、私の夫の実家は絆が深く車でおよそ30分の距離に住んでいるにもかかわらず1ヶ月に一度は泊まりに行っており、
うんうん、
また帰り際には涙目で夫と義理の母が握手時にハグをしております、
うんうん、
私にとって夫の実家へのお泊まりは食費が浮くこと以外は気を使うし料理や洗濯の家事もあるしであまり楽しいものではありません。2歳と5歳の幼い子供たちの着替えもたんまり用意して泊まりに行くのはなかなかの辛労です、うん、泊まっている間は私にとって普段の母という属性に加えて嫁という属性も加わるため翌日はヘロヘロ、
うん、
そんな自分へ最近はご褒美を用意することにしました、うん、お泊りした翌日長女が幼稚園へ行って次女が昼寝している間に買っておいた高級ポテトチップスを超だらしない格好で食べるというのがご褒美です。
最高。
したたか。
したたか。
強かね。
強かね。
母でもなく嫁でもない自分になるため栄養補給をしている気持ちです。ポテチは栄養取れるから。
あなたはよく食べてるからソファーで食べたままそんな寝ちゃうから。
ポテチは栄養取れるから大丈夫。
快感は貪れます。
そうです。もう精神的な栄養が入ってきますから、それでいいんですよ。いやでも大変、ね、嫁、うん、嫁という属性も大変でしょうな。
1ヶ月に1回30分かけて子供たちのグッズ全部持っていくの結構きつくない？
うん。夫と義理母が握手時にハグをしてということですからね、うん、まあ今ほらお母さんと仲いい旦那衆、
うんうん、
ね、多いですからね。
それはいいと思うんだけどね、
う
ん、
そうそうそう。
ただそれとだったらちゃんと分担してとかさ、
うん、
配慮してって話だよね、
うん、そうだね。
こちらの方いきます。スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。30歳男性、おばさんネームダミアンです。衣食住に次ぐルーティンとして毎週楽しく拝聴しています。ありがとうございます。今週のテーマである逃れたい属性ですが、ゲイである私にとって、カミングアウトした後女友達から言われるゲイの友達欲しかったんだよねという言葉に毎回どこかモヤモヤします。そんなこと言う人いんの？結構びっくりするねそれ。もちろん悪気がないのもわかりますし、この属性のおかげで女性と打ち解けやすいことも事実なのですが、これってゲイという無害かつ辛口かつ、辛い時はいつも寄り添ってくれる都合の良い役割をこちらに一方的に押し付け、自分はラブコメのヒロイン気分に浸ってるだけなんじゃと思ってしまうのです、セックス・アンド・ザ・シティでスタンフォードを都合よく呼び出すキャリーのように。ただ世界で急速に多様化が推し進められるにあたって、ドラマや映画の世界でもゲイの役割が確率的ではなくなっていることも身に染みて感じています。そうだね、少しずつ変わってきてるね。これからを生きる若者には悪しき固定概念のラベル、過去男らしさ女らしさもそうですねなんて引き剥がして自分で素直に生きてほしい。まだ若輩者のおばさんですが、そう切に思うことが増えました。さて全然関係ないのですが、おばさんかける年末といえばカレンダーライブも一つの楽しみですね。急にハンドル切ったよ。急にハンドル切った。昨年末結婚式で仙台行った次に気仙沼に寄ったんですが、そこのお土産売り場で何の気なしに売られていた気仙沼漁師カレンダー2021なるものにすっかり心を奪われました。ただひたすらに気仙沼の漁師の日常が切り取られているんですが、毎年著名な写真家が担当することも大きな特徴のようです。なんと今年8年目にして初めて女性写真家の千橋織江さんが手掛けるとのこと、はい、なんでも気仙沼では女性が漁業船に乗船すると神様が嫉妬して不良になるという古い習わしがあるそう。世の流れを汲んでなのか、昔ながらの漁師さんたちとのたびたびの交渉の末、
うん、
実現した撮影だったとのことでして、うんうん、大場さんリスナーとしてこの港町の一歩をぜひ皆一人でも多くのおばさんにしてほしいと思いました。女性がようやくね乗れたい写真が撮れた。なおカレンダーではネットでも購入可能なのですが、クレジットカードや電子マネー一切対応せず、気仙沼観光協会の会長宛てに銀行振込で、ね、送金する。
どちらの方ですか？
個人でいいのね。
大丈夫？
ね、大丈夫大丈夫。気仙沼観光協会の会長宛てに銀行振込で送金するというちょっと不器用な感じもなんだか漁師カレンダーらしくていいんじゃないですか。
はい、
気になる方はググってみてくださいということでありがとうございます。これ後で見てみようね、漁師。しかも、HTTP:// 漁師 女子-カレンダー.com っていう。
素晴らしい。すごいね。いや、もう今、属性から逃れたいっていう話をしているところに、うんうん、ぶっ込むのもなんなんですけど、うん、私は漁師は好きです。
属性萌えじゃないですか。属性萌えです。属性萌えじゃないですか。
本当に。漁師が好きです。
ていうか、単純に不器用な男が好きなだけでしょ、あなたは。なんでそのさ、不器用好き。まあ、母性だよね。不器用好きって母性ってことだよね。
不器用っていうか、だから、うん、不器用って、だから、高倉健ってことでしょ、うん、だから、私、別に。
誰もモノマネしろって
言ってない。そういう、だから不器用は好きですよ。
ね。
はい。
まあでもさ、このさ、ちょっとびっくり。いや、私、本当今、嘘でしょと思ったんだけど、その、ゲイの友達欲しかったんだよねっていう人いる？まあ多分悪気はなくて言って、でもさ、まあ、いわゆるマジカルニグロっていう言葉があるんですよ。で、マジカルニグロっていうのは何かっていうと、昔、アメリカ映画で、白人の主人公を助けに現れる、すごいいい黒人みたいな。特に、すごい、だからその人が出てくると話がこう、ポンポンポンと進んでって、優れた洞察力や不思議な力を持って、でよく見ていくと、どれっていうのは作品では言わないけど、結構近年20年ぐらい前までの映画でマジカルニグロっているんですよ、映画で。不思議な力を持った黒人の人が物語を進めていったり解決していったりとか、あと何かあった時にすごい助けてくれるとかさ。でそういう確立、その個人にの多面性っていうのを認めずに、不思議な役みたいなのを与えて、で、何かしらをこう、担わせるっていう。まあ、ラブコメ映画におけるゲイの友達は本当にそれが、後々問題になって、今だいぶ変わってはきてますけど、まあ、スタンフォードとキャリーなんでね、本当の友情がないとは言わない、うん。スタンフォード死んじゃったね。
そうだね。ね、
役者さんね。
うん、若かったのね。
そ
う
そ
う。
今週、だからそろそろこれがこ、あれじゃない？放送される頃には、
あ、そうですか。
アメリカ公開始まってると思うよ、セックス・ザ・シティ。新しいの。アン・ジャスト・ライク・ダーとか、そのアメリカのタイトル。
うん、
で、だけど、あの二人に本当の友情がなかったとは思わないけど、ただまあその都合のいい存在として出されるっていうところがあるから、そこに対しての認識がないと。まあでも私もゲイの友達とかと話してるときになんか、その世間のステレオタイプ的なゲイの友達みたいな振る舞いを無意識のうちにしちゃうときもないとは言えないからね。なんかちょっと毒舌になってみたりとか、すごい仲いいとかだとは別だけど、普通になんか仲いい友達とかだったら別だけど、なんかちょっとそういう属性ですっていうことを知ってから、まだ日が浅かったりすると、いわゆるその、パフォーマンスとしてのゲイの女友達みたいなのやりかねないからな、
うん、でもそれは別になんかその、相対する人によって自分がこう喋り方とか変えてるのと一貫。同じことなんじゃないの？ま
あ、ステレオタイプを向こうにはめてるからこっちの。
そうそうそう。
あれがステレオタイプになるんだよ。
うん。
こっちが向こうステレオタイプの一番強いタグはどれだって見てゲイっていうのをピッて引っ張ってるから、こっちがゲイの女友達ピッてのが立ち上がってくるわけで。
そんなさ、なんか校長先生と話すときピッて立ち上がるしさ。うん、
まあ難しいとこではあるけどね。そう、ただそれだけじゃないじゃん。みたいなことよ。うん、なんかてか自分が気持ち悪いの。なんかわ調子に乗ってな自分って思うことがね気にしもあらず。
調子に乗った時私がガンって押してあげるから大丈夫。
ありがとう。
突き落とす。
いやそこまでしなくていいよ。突き落とす。モグラみたいな時ぐらいでしたよ。うん、
スーさん、ミカさん、おはこんばんじは。
こんばんちは。
おばあさんネームわなしです。
な
ま
し？まなし？
わ。
わなし。わ
のなし。
わのなしね。洋なしじゃなくて。うん。うん、
前回の放送で私たちにはいろんなタグがついているというお話がありましたね。私には現在進行形のものでは3人の子供の母、何々さんのお母さん、妻、パートのおばちゃんというところでしょうか、うん、休みの日でもこの世話があって丸1日自由には過ごせません。夫には愛想を尽かしています、うん、私は妻であることも母親であることも捨てて一人の女性として素敵な男性とデートしたいです。ときめいたり、うん、キュンキュンしたいです、うん、それは夫には望めないから。現実化してしまえばそれは浮気や不倫といったことになるのでは、うん、現実化はされないでしょう。ひたすら我慢して生きています。もちろん今の自分の暮らしがあるのは夫や家族のおかげです。それは重々承知の上、
うん、
もうちょっと幸せになりたいと思うのです、うんうん、心の穴は開きっぱなしでこのまま年老いて死んでいくのかななんて思ったりします。某 SNS で いわゆる裏垢を作って吐き出しています、うん、そこでは私は既婚で母であることを明らかにしていますが、うん、フォロワーさんたちは私を女性として見てくれていて、ちょっとした心の支えになっています、うんうんうん、一人の人間だけどいろんな側面があって、あっちがダメならこっちでちょっと逃げて救われるというのはとても大事なことなんじゃないかと個人的には思っております、うん、ということでございます。
いや本当そうで、だってさ、現在の私には現在進行形で3人のお子さんの母、丸々さんのお母さんとか丸々くんのお母さんって言われるわけでね、あと妻、パートのおばちゃん、
はい、
といったところでしょうかっていうさ、このなんとかですじゃなくてといったところでしょうかっていうところに、うん、ああ私の属性って今こうなんだっていうさ、うん、
哀愁があ
るよね、
感じられる、
うん
うん
うん、でやっぱりそのじゃあキュンキュンしたい、デートしたいっていうのはなぜかっていうと、一人の女性として認められたい、
そう、ね、
認識されたいっていうところだよね、
はい、
だって結婚して子供産んだところでさ、女じゃなくなるわけじゃないんだからさ、
はい、
で女っていうのは別にそのなんて言うんだろう、恋愛をしたりとか人に好かれたりとかすることだけじゃないでしょっていうね、また机上の正論を言う人がいますけども、おっしゃる通りですよ、その通りだと思いますけれども、ただ他者から一個人として認識される、まあ、装置としてキュンキュンしたりされたりっていうのは非常に分かりやすく有効ではありますよね。だからそこに行きたくなる気持ち、それでもちゃんとしないの偉いな、
すごいね、
うん、SNS で発散してるだけで、
やっぱしちゃダメだしちゃダメだと思ってると、もうだんだんしたくなくなってきてカッサカサになっていきますから気をつけてください
ね、堀井さんはさ、そのさ、たまにさ、
はい、
なんか私全部無欲ですみたいなやるじゃん。
あ、だからあれよ、
恋愛とか全然ないさみたいなさ、
あ、そうそう、だから他の欲はありますよ、うん、そりゃね、仕事に対してとか、うん、恋愛に関しては本当におかげさまで。
でもそれって自分で消したの？
あ、消してるんじゃないですか。消してる、うん、消してるのがもうあの状態化されて、
うんうん、
あの何とも思わなく不感症になったってことじゃないですか、
うんうん、自然と消えてったわけでも、はい、元々そうだったわけでもなくて、
はい、そうじゃないですか。まあ、うん、子供がちっちゃい頃は忙しかったですよ、まあ、だからそんな別に男の人見てどうっていうこともなんか、うんうん、まあなかった気がしますよ、うん、それがなんか普通のことにようになってきて、今ではもうなんかその盛り上がる気持ちを作るカロリーがもうなんかほら、あの大ギークなってきました。
それ炭水化物しか食べないから。
肉食べたら、
肉食べたら
変わる、肉食べたら変わりますか、うん、まあだからそんなんでね、はい、
うん、
今こうやって思いがあるっていうのはいいことだと思います。
正直に話すだけでもだいぶ違うよ。
そうそうそう、うん、そう、
だからありがとうっていう気持ちです。
うん。
今日こんなみんなのこう気持ちを聞きながら終わる1時間があってもいいんじゃないですか。おっと30分程度だった。こう1時間超えても30分程度なんだよ。というわけで、
はい、
今週
あなた、
はい、お知らせがあります。忘れてました。オーバーザさんではまず最初にメール。オーバーザさんでは皆さんからのメッセージをお待ちしてます。送り先は番組メールアドレス。オーバーatmarktbs.co.jp アルファベット小文字で OVER です。あ、来週は、不思議な話にしよう。
テーマ。どういうこと？
最初の方、もうあなたも忘れてると思うけど、前半、不思議な話をしたじゃない。え、もう忘れたの？結構びっくりするけど、京都に行った話よ。
あ、はい、わかりました。
来週のテーマは、
はい、不思議な話。
そう、だいわゆるその、え、なんでこんなことが起こるの？と思ったけど、それをポンポンポンって乗ってったらうまくいったとか、
うん、
そういう不思議な話あるじゃないですか。
はい、ただこれなんか前にも一回やりましたけど、うん、まあ忘れちゃってるからいいよね。
やったけどね。もう完全に忘れてるから大丈夫。うん、新たな気持ちでやりましょう。
繰り返し繰り返し。
不思議な話です。怖い話じゃないよ。怖い話じゃないからね、何度も言うけど。そう、それで思い出した。怖い話ばっかり来ちゃったんだよね。
私、そうそう。怖いの本当ダメだから。
お願いします。
そうなんですよ。
それでは最後にお知らせをいくつか。音楽ジャーナリスト高橋義明さんと私の共著、新しい出会いなんて期待できないんだから誰かの声見てリハビリするしかない、愛と共有のラブコメ映画講座という長いタイトルの本が8日水曜日に発売となっております、
はい、
もうすでに書店並んでおりますので、ラブコメ映画を見ながらですね、恋愛がうまくなるんじゃなくて自分の人生の輪郭を確かめていくような、そんなことができる本になっておりますので、ぜひぜひ手に取ってください。い
や、私になんか一個ラブコメ映画進めるとしたら何ですか？
そうだね、 あのね、
うん、
その本には載ってないけどおすすめあるんだよ。
へえ。
トミー・リーだっけ、トミー・リー・ジョーンズだ、リー・ジョーンズとメリル・ストリップ
だよね。
うん、なんで31年目の夫婦喧嘩っていうのがあるから、これおすすめ、これおすすめです。
リアルすぎるわ。
そう、2012年の、あの31年目の、あ、おたく何年目？
26年目。
じゃあもう、まあまあ、ほぼほぼこういうことだよ。31年目の夫婦喧嘩、これおすすめです。
夫婦喧嘩してないよ、うん、
ここもね、してはいないの、夫婦喧嘩。
あ、でもこの前ね、あのね、キャンプ行ったんです、二、うん、人で。
行った
の？あ、もう終わり
に行ったの？
あ、そうそう。それさ、グランピングみたいなところでさ、はいはいはい、焚き火をこうやってずっと2時間ぐらい見て、うんうん、一言も喋んないっていう面白いキャンプなんですけど、うんうん、で20メートルぐらい先にさ、トイレがあったんだけど、まあ、めちゃくちゃ私怖いから、その先、うんうん、最初の話に戻るけど、幽霊怖いからさ、あの、夫が寝てたんだけど、こうやって起こしてさ、あの、すみません、トイレについてきていただけませんでしょうかって。えぇ、ー、みたいな、
うん。
なんかそんなことでした。
すいません。最後にのろけが入りましたよ。そして。
のろけじゃないじゃん。
そして、実はですね、
はい、
今日、この10日なんですけれども、金曜日に、
はい、
クレアの前の号ね、今の号じゃ、その1個前の号に掲載されたコラム、私が脳が一番やられてた時のですね、
うん、
推し活を、推しについて一文字も具体的な名前を出さず
書い
た、
はい、
ラブレターフロムヘル、あるいは天国で寝言、クレアウェブの方で配信されております。ぜひ一人でも多くの方に読んでいただきたい。なぜかというと、今週じゃなくて来週、クレアの連載まとめた単行本ひとまず上出来が15日の水曜日に発売になりまして、こちらも入るんですけど、まあこれあのすごいありがたいことに評判が良かったコンテンツとかの文章だったので、
うん、
これ公開するのどうかなと思ったんですけど、うん、また本で読むと全然違うので、印象が、
はいはい。
本で読むとはまた味わいが変わるので、ネットで無料で読んでいただいても大丈夫でしょうっていうことで文章さんと話をして公開することにしました、
はい。
今公開されております。詳しくはクレアウェブを見たりとか、私のツイッター、インスタなどを見ていただいて、ラブレターフロムヘル、あるいは天国で寝言を読んでいただいてですね、15日の、単行本ひとまず上出来もぜひお手元にと
って。スーちゃんだって推しのために祈ってるもん、日々。
そうなんだよ。守護ってんだよ、もう私。
祈って守護って。
守護ってこう、守護ってこう。
祈って守護ってしたたかに。
祈って守護ってじゃんけんぽん、バーンみたいなね。この辺で終わりでございます。それではまた金曜日、はい、来週ですね、夕方5時オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は
TBS アナウンサー堀井美香と
ジェンスーでした。
オーバー TBS Podcast